それでは早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日のタイトルは柔和な人は幸いですという説教タイトルです。ではマタイの福音書の5章5節を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。住兄弟が読んだ後皆さんと一緒にこの箇所を一緒にお読みいたします。ではマタイの5章5節だけ読んでください。
柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。この歌詞は吉子先生、このスクリーンを少し横に、まだ消せない、こっちに。できたらこっち。右の方に行けないんですか。この箇所は五章の一節でイエス様が山に登って群衆に語られたと書いてありますように、三条の水訓と言われ非常に有名なところです。何々は幸いですと8つの幸いをイエス様は語られましたが、でこれここがですね、3番目の幸いです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからですと。でここで皆さんに質問いたします。いつもね、私の説教には質問があります。はい、兄弟姉妹、あなたは柔和な人ですか。あなたは柔和な人ですか。自分でどう思いますか。じゃあ柔和な人というのはどんな人ですか。柔和な人とはどんな人ですか。はい、どうぞ。
受け入れやすい人。
受け入れやすい人。はい、他には。はい、柔和というのは、まあ、辞書を引けばね、柔らかいとか変化するとか変化に対応するとか、まあ、そういう意味ですよね。はい、柔和の反対は頑固ですね。固くな、変化を受け入れない、変わろうとしないということですね。頑固ですね。これが柔和の反対ですですね。ですからですね、例えば柔らかい粘土は自由に形を変えることができます。いかようにもですね、失敗したら自由に形をまた変えることができますですね。そのことはエレミア書の18章の2節から6節に書いてあります。私だけを読み出しますですね。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。神様がエレミアに仰せられました。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師の自分の気に入った他の器に作り変えたって。でその粘土はまだ柔らかい状態でしたから、陶器師は別の粘土の器に作り変えることができました。それから私に次のような主の言葉が、イスラエルの家よ、私たちに対してです。この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の道で、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、兄弟姉妹たちよ、あなた方も私の手の中にあると、神様はこうおっしゃっています。柔らかい粘土は自由に形を変えることができます。しかしながら硬い粘土ですね、は変えることができません。 柔和という意味がどういう意味か皆さんお分かりになったでしょうかですね。柔らかい、変化する、変化に対応するということです。で、聖書はですね柔和な人とはですね、今言いました、変化を受け入れる人、変えられやすい人です、ね、変えられやすい人で、これが柔和な人です。皆さんは柔和な人ですか？変化を受け入れ変えられやすいですか？それとも固くなで頑固ですか？
少し、はい、
聖書はですね、その人、柔和な人は幸いですと言っているんです。で、これは原文のですね、ギリシャ語は簡単文、こういう意味です。なんとなんと幸いなことでしょう、こんな幸いな人はいませんよ、簡単文で書いてあるんです。なんと幸いなことでしょう、柔和な人はと、原文はそうなっているんですですね。柔和な人は幸いですよ、幸せですよと聖書は語りますですね。なぜでしょう。その人は地を相続するからですと書いてあります。地を相続するからですと書いてあります。では兄弟姉妹、地を相続するというのはどういうことですか？地を相続するというのはどういう意味でしょうか？ですね、このことは実は創世記に書いてあるんです。一章二十八節を開きましょう。安見兄弟、創世記の一章二十八節をどうぞ読んでください。
神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、はい、
地を相続するということはまず神様に祝福されるということです。神様は彼らにこう仰せられました。埋めよ、増えよと、地を満たせと、地球上に広がり続けようと、そして地を従えようと、海の鳥、空の、海の魚、空の鳥、地を這うすべてのものを支配せよとですね、あなた管理しなさいと、こう仰せられます。つまり地を相続するということは、地に、この地にですね、地球上に長く住み続けて繁栄することなんです。地を相続する、この地に長く住み続けて繁栄することです。で、柔和な人がそういうなと聖書は語ります。変化に対応できますかということです。私は以前会社のですね、事業者、社長であったことがあります。で、その時にですね、一冊の本を読みました。会社の寿命という本です。日経ビジネス社から出ています。これはメンタリングで何人かの人に話したことがありますからですね、覚えている人はいるでしょう。明治の初期です。1880年から90年頃の話。その時に日本の民間企業の上位の100社です。日本のトップ企業、明治の初めの100社の中で、100年経ちました。昭和になりました。昭和の民間企業100社に何社入っていると思いますか？もう想像でいいから言ってみてください。
1、
ね、メンタリングしてる人は知ってます実はですね、明治の初めの100社の中で昭和の100社に入っているのはたった1社しかないんです。なんていう会社か、カネボウなんです。答えは1社です。カネボウです。今はカネボウですが、昔は金ヶ淵宝石工業という会社でしたですね。今はカネボウです。今日は今カネボウと聞いたら何を思い出しますか？昔は宝石会社です。金ヶ淵宝石です。綿織物、絹織物ですね、宝石会社で明治の初めにですね、トップ100に入った会社です。今はカネボウったら皆さん化粧品でしょですね。 化粧品をはじめ化学製品の会社なんですよ。今紡績会社を続けていたら上位100社に入っていませんですね、はい、今は化学、化学製品の会社なんです。つまり一つの商品で、これは紡績でですね、織物で企業が存続できるのはせいぜいですね20年か30年なんですですね。あとはずっと衰退していくばっかりです。ですから会社が存続し繁栄するためにはですね、変化を受け入れ変わることなのです。もうこれしかないんです。柔和になる、ということなんです。これはですね失礼します、他の企業だけではなくですね、このことは国家であっても家庭であっても、もちろん企業であっても教会でも個人でも同じです。国家でも家庭でも教会でもですね、個人でも企業でも同じことなんです。変化を受け入れて変革し続けなければ、変わり続けなければですね、あなたもです、必ず衰退します、必ず滅びていくんです。会社は倒産していくということです。国家も立ち行かないということなんです、ね、これは原則があるんです。皆さんは物理学のですね、エントロピー第二の法則ってご存知でしょうか。これ物理学の法則なんです。エントロピーってのは熱力学の法則ですですね。物理学の法則があります。それによるとですね、物質は、物はですね、物は外圧、外からの圧力を加えないで放置したままにすればですね、加えず放置したままにすれば必ず朽ちてしまうということです。これエントロピーの第二の法則です。皆さん家を見てみましょう。住んでいるから家はですね、輝くんです。あれ誰も住まなくなったらもうすぐに廃墟です。ボロボロになります。伊藤姉妹ではですね、恵美兄弟はバイオリンを弾きます。楽器は弾けば弾くほどいい音が出るんです。もう使えば使うほど良くなっていくのが楽器なんですよ。使わないで放置すれば楽器は音色を出すことができないんです。車もそうです。まあ、道具は何でもそうなんですよ。使っているから輝いていくんです。つまり物質は外からの圧力を加えず放置すればもう必ず朽ちてしまう。でこれが物理学のね、エントロピー第二の法則です。人間もです。実はもともと私たちは罪の性質というのを持っているんです。でこれは以前話しましたですね、私たちはアダムから受け継いだ罪の性質、神を信じない、神を従わない、悪に向かう性質をそもそもが持っているわけです、生まれた時から。ですから罪の性質がありますから、人間を放置すればですね、ほったらかせばですね、やる放任すればですよ、何もしなければ必ず人間は堕落します。必ず堕落します。だってもともと罪の性質があるわけですから、放置しなければ必ず堕落します。悪い方に向くんです。その性質を持っているからなんですですね。よくこう言います、権力は腐敗するとですね。もう一つ、もう少し言えば、絶対権力は絶対腐敗するって言うんです。ロシアのプーチンは絶対権力を持っています。絶対腐敗するんですよですね。権力は腐敗しますですね。絶対権力は絶対腐敗します。でこういう言葉があります。国家も家庭も教会も個人も同じ、変化を受け入れ変革し続けなければですね、一生涯必ず衰退します。こういう法則があります。 そうですね。人間には罪の性質があるのです。ゆえに外圧、外からの刺激がどうしても必要です。外圧を加えず放置すればですね、物事はですね衰退する。ですから外からの刺激がどうしても必要です。ですね。はい。自分の意思でできるものですね。外からの刺激を自分からですね求めていくもの、それはですね教育です。また鍛錬です。スポーツによって、音楽によって、習い事によってですね、自分を鍛錬するというですね、これがどうしても必要なんです。で、そうしないと堕落していく一方だからです。実は祈りもそうなんです。自分の意思で自分を変えようとするですね、祈りは大きな力になります。ですね。ところが自分の意思とは関係なく起こるものもあります。ですね。自分の意思とは関係なく来るものもあります。でそれは何か、さまざまな試練が来ます。外から苦しみ困難なことが来ますですね。試練や苦しみ困難なことがですね、私たちの意思とは関係なくやってきます。はい、試練について考えてみましょう。ここまでいいですか？はい、詩編119編の71と72です。雑誌兄弟開いて読んでください。聖書を開いている人、その後一緒にお読みいたします。有名なところです。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。今日千代子姉妹来てますけども、この御言葉は卓良兄弟のですね、いつも口ずさんでいた御言葉です。中村卓良兄弟、久留米市で小料理屋を営んでいました。千代子姉妹もお手伝いをしていました。ところが営業中、店の中で脳溢血で倒れてしまいました。すぐに病院に運ばれですね、手術を受けですね、闘病生活始めましたが、右半身が思うようにもう動かなくなりました。ですからもう小料理屋を続けていくことはできません。店を畳みました。家の中にですね閉じこもってしまいました。でだんだん心がすさんでいきましたですね。人のことが自分のことを悪く言ってるんじゃないか、マイナスマイナスにですね物事を考えるようになって、いっそもう死んでしまうか、自殺を考えたこともあると言っています。そんな時にクライストチャーチ、この教会からですね、一枚のトラクトがですね飛び込んできたんです。横田早紀江さんが書かれた、この海の向こうにというトラクトです。横田早紀江さん、娘のめぐみさんが拉致されたというのに、彼女クリスチャンですね、前向きに生きようとしている。私は体が不自由になって本当に死んでしまおうかと思っている。どこからこの力が来るのだろうかと彼は考えました。教会のトラクトにはですね、返信はがきがありますので、自分では書けないので娘さんに書いてもらって、返信はがきが届きました。でクリスマスの前でした。でそれで私は卓良兄弟にですね連絡を取って、彼はクリスマスの時にご夫婦で初めて教会に来ました。でその時に自分の知らなかった世界があることを知りました。イエス様を信じる神の国の世界です。もう心の備えができておりましたので、すぐに信じることができ、クリスマス礼拝の次の日にですね、次の週に 私はイエス様を信じますと信仰告白をしました。そして翌年の5月だったと思いますけども、千代子姉妹と一緒に2人で、ね、星野川でバプテスマを受けました。彼は言います。あの苦しみにですね、脳溢血で倒れるという苦しみに遭わなければ私は誠の神様を知ることはなかった。救いに預かることはできず天国に行くこともできなかった。苦しみになったことは私にとって幸せだったと、もういつもこの御言葉を彼はですね口ずさんでいました。それであなたの掟、神様のルールを学びました。あなたの御口の教え、神様の御言葉は私にとってどんな金銀ですね、お金よりも財産よりも勝りますと、ここに書いてあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。苦しみを幸せと受け止めることができる人は幸いです。これはイエス様にお会いしたから言えることなのです。私はそれであなたの掟、神様のルール、御心を知りました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀、どんな地上の宝物よりも勝るものですとですね、ここにあります。キョレシマ、ですから苦しみや試練をどのように見るかによって、捉えるかによって人生って大きく変わるんです。私はメンタリングをします。その時相手の人が自分はこんな辛い目にあった、こんなことがあった、こんなことがあったという自分の過去をですね、相手の人が私に話してくださいます。でその時に私が必ず質問することがあります。あなたはそれで何を学びましたかと聞きます。それだけ授業料を払ったんでしょう、犠牲を払ったんでしょう、そんなにあなたは授業料を払ったんだったら何を学びましたかといつも聞きます。苦しみや試練をどのように見るかによって、捉えるかによって人生は全く変わるんです。苦しみをですね苦しみだけと、自分は不幸だと、自分は哀れみ、人のせいにして終わるか、ここは 苦しみにあったことは幸せだったと捉えるか、人生が大きく変わります。実は言うと聖書で試練、苦しみという言葉は2つあるんです、ですね、これヘブライ語とギリシャ語もそれぞれ2つあります。まずですね、ヘブライ語でバーハン、ギリシャ語でトキマゾと言います。同じ意味です、言葉が違いますけどですね、日本では苦しみとか試練、このですね一番目のですね、この苦しみのこと、バーハン、トキマゾは神から来る愛の鞭としての試みです。神様は私たち神の子供に鞭を加えられると書いてあります。で神から来る愛の鞭としての試みをですね、ヘブライ語でバーハン、ギリシャ語でトキマゾと言います。でこれはですね、神の清さ、つまりイエス様と同じ性質、人格に預からせるための試練です。私たちのわがままや自己中心、自分勝手を砕いてですね、イエス様と同じご性質、神の清さに預からせるための試練です。で、これをバーハンとかギリシャ語でトキマゾと言います。もう一つあります。ヘブライ語ではニッサ、ギリシャ語ではペイラゾと言うんです。でペイラゾと言いま す, です、ね、これはですね、サタンや不信者から来る誘惑です。ですね、いわゆる悪い苦しみですですね。これは人を堕落させ滅びに向かわせるものです。ですから苦しみが全て良いとは限りません。どこから来たかが問題です。私たちは主の祈りの中でこういうですね、言葉を唱えます。我らを試みに合わせず悪より救い出してくださいと言います。当然のことなら試みに合わせないでというのはこの2番目のニッサーかペイラゾです。サタンや不信者から来る誘惑に合わせないでですね、 悪しき者から守ってくださいと私たちは主の祈りでいるんです。苦しみには2つあるんです。試練にはですね、まあ、トキマゾとペーラゾ ヤコブの手紙1章の2節から4節です。ではどうぞ開いてください。では住兄弟、ヤコブの手紙の1章の1章の2から4を読んでください。
私の兄弟たち、さまざまな試練に会う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時は、だからこの試練は神から来る試練ですね。トキマゾの方ですですね。皆さんが何か悪いことをして罰を受けることはですね、これはですね、まあ、試練は試練ですけど悪い試練です。しかし自分が何も悪いことをしてない、身に覚えがないのにあなたに苦しみが来ることもあるんです。その典型例が呼ぶなんです。呼ぶは正しく全く完全で神を恐れですね、神を恐れていた、その呼ぶに試練が来たことは皆さんご存知でしょう。何の私には身に覚えがない試練が呼ぶに来ました。しかしそういう試練もあるんです。けどその時はこの上ない喜びと思いなさい。あなたの信仰が試されですね、忍耐が生じるからですと。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は完全なものやるね、清いものイエス・キリストに似たものとなり成長を遂げたものになりますと、こう言っているわけです。神様から来る試練のですね、目的ですね、トキマゾですよね、はい、3つです。第一、人を神様に向けさせます。教会に来る人の8割はですね、何か問題があってきます。自分の人生に問題が起きたと、苦しみが起きたと、まあ拓郎兄弟もある面ではそのですね、類に入るでしょうですね。教会に来る人のですね、8割は問題を持ってきます。神様がそうさせるからです。問題を与えて教会に来なさい、イエス様のところに来なさいと神様が呼んでおられるからです。どうでしょうか、皆さん人生に何にも問題がなく必要が全部与えられてなったらですね、神様を一生懸命求めますか。人間はそんなに清くありませんですね。私たちは苦しみ試練があるから、なぜだと、人生なんだろうかと、人生を考えですね、その解決を求めて神のところに来るんです。だから試練から来る目的だね、その一つは人を神様に向けさせる働きがあります。二つ目、私たちの罪の性質を砕きです。わがまま自己中心をですね、試練は砕くんです。そして神様の清さ、つまりイエス・キリストと同じ清さにですね、ご性質に預からせるということです。これヘブル書に載っていますですね。この働きがあります。その結果として私たちが神様の御心を知るようになっていくのです。神様はこのことのために私に試練を合わせられたのだということをですね、私たちは知るようになります。だから苦しみに遭うことは良いことなのです。時まずは良いものなのです。神からの試練は良いものなのです、ね。人は常に変えられ、今日ですね、常にですよ、変えられ、成長しなければなりません。これはもう生きている間しなければならないのです。人は変えられ、常に成長していかなければなりません。どういう成長でしょうか。愛において成長するんです。人を愛するということにおいて成長してください。 信仰において成長してください。神を信じる信仰において成長してください。清さにおいて成長してください。イエス・キリストの姿に変えられるというですね、清さにおいて成長してください。これは一生涯成長しなければなりません。終わりではありません。生きている間に皆さんがもう自分はここまででいいと思った瞬間に、あなたの成長は止まるだけではなく、あなたは後退していくんです。人間は同じところにずっと折れないんです。成長するか堕落するかどっちかなんです。一箇所にずっと折れません。成長しなければ堕落してるっていうことです。だからもう成長するしか他にないんです。ですね、人は常に変えられ成長しなければなりません。目標はイエス様です。私たちにはこんなに素晴らしいお方、ね、目標があることは本当に幸いです。だから皆さんはイエス様の弟子なのです。イエス様の弟子であるということはですね、常に変えられ成長していくということなのです。目標はイエス様です。ですね、愛において目標はイエス様、信仰においてですね、完成者であるイエス様、清さにおいてですね、目標はイエス様です。イエス様が私たちの目標です。いいですか。書いてる人いるかもしれませんけども、後で何か吉川先生に言えばこれプリントかなんかしてくれると思いますし、何か与えてくれる、よろしいですか吉川さん。はい、では皆さん実際試練に遭います。試練のない人生はありません。人生に問題があることは何ら問題ではありません。問題のない人生ってないわけですから、あなたの人生に問題があることは何の問題もありませんですね。問題はそのあなたの人生を、問題をどうするかが問題なんです。どこに持っていくかが問題なんです。問題があることは何も問題ではありません。だから問題のない人生ってないんですから。問題をどうするかが問題です。どうしたらいいでしょうか。自分を変えるためにはどうしたらよいでしょうか。ですね。クレシマ、あなたに起こる問題のですね、80% 以上、90% はあなたが原因だ。あの人がこの人がどの人がって言うけどですね、全然違います。あなたが問題なんです。あなたが変われば問題は解決するんですよ。あの人がこの人がじゃないんです。まあ、たまにですね、コロナが来たり自然災害が来たりします。それは私たちの力ではどうしようもないことも来ますけれどもですね、あなたの人生に起こる問題の9割はあなたが原因なんです。だからあなたが変われば問題は解決するということなんです。人のせいではありません。誰かさんのせいでもありません。一方法は一つです。困難にあったらどうするか、自分を変えるためにはどうしたらよいのか、方法はたった一つしかないんです。でそのことがですね、第二コリント3章に書いてありますので、そこを開きましょう。はい、じゃあ角兄弟、第二コリントの3章の16から18まで読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後にですね、はい、皆さんと一緒にお読みいたします。
しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えていきます。これはまさに御霊のある主の働きによるのです。
吉子先生、馬場さんが入室しようとしてるから、 ちょっと待ってください。いいですか、許可しましたか。はい、じゃあ聖書を開いている人、12節からですね、あ、ごめんなさい、16節から18節まで一緒に声を出してお読みましょう。はい。しかし人が主に向くなら、その王位は取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。少し詳しく説明しましょう。兄弟姉妹、私たちを変えることができるのは聖霊の力だけです。あなたは自分で自分を変えることはできません。はっきり言います、できません。私たちを変えることができるのはただ聖霊だけです。聖霊のみです。あなたは自分で自分を変えようとすると必ず悪い方向に変わりますですね。良い方向には変わらないです。罪の性質を持っている私たちがですね、自分を良い方に変えることはできないんです。そう思ってください。私たちを変えるのはただ聖霊のみです。ですからここに書いてある、しかし主が人に向くならって書いてある。で、私たちがすることはたった一つの、人が神様に対してできることはですね、たった一つしかないことを覚えてください。何でしょう。神に向くということです。神に向くということです。だから私はいつもコイノニア方式を言ってるんです。皆さんはイエス様と交わる時間を持っていますかと、一日の中で神様と向き合ってますかと、神様とお話ししてますかと、主に向いていますかと、もう口酸っぱく繰り返し繰り返し繰り返し言うのです。だってこれがスタートだからです。ここから全てが始まるわけです。どうしても神様と向く時間を取ってください。つまり人間が神様に対してできることはたった一つしかないと思ってください。それは神様に向くということだけなんです。今日皆さんは礼拝に来ました。御言葉を聞いています。この瞬間皆さんは神様に向いているんです。だから礼拝必ず来て神の言葉を聞いてください。また個人的に自分の自宅でもですね、イエス様と一対一になる時間を必ず取ってください。神様と向き合ってください。それが私たちが神様に対してできるたった一つの方法なのです。あとは全部聖霊がしてくださる。向こうから来るんです。あとのことは全部聖霊様がなされます。全部聖霊様がなされますからですね、聖霊に任せておけばよいのです。任せておけばよいだけです。私たちがすることは向くことだけです。しかし向かなければ聖霊は働くことができません。どうぞイエス様に向いてください。向き合ってください。お話ししてください。交わってください。コイノニアの第一交際でしたね。イエス様と時間を取るということです。あとはもう全部向こうから来ます。イエス様から来ます。だそれはあなたがですね、受け止めて従えばよいだけの話です。はい。じゃあ聖霊はですね、あなたに何をしてくださるのでしょうか。今読んだところに4つのことが書いてありました。あなたは向けばよいのです。あとは全て聖霊がなされます。聖霊がなさることは4つです。第一、覆いは取り除かれるって書いてあります。覆いが取り除かれるって書いてある。どういうことでしょうか。頑固な変わろうとしない心が砕かれるということです。頑固なですね、変わろうとしない心が砕かれるということです。これが覆いが取り除かれるということですですね。はい。2番目、主の御霊のあるところには自由がありますとこう書いてありましたですね。どういうことでしょうか。皆さんの心を自由に知らせてくださいます。 何事にもとらわれないですね、柔和な心にしてくださるんです。変化に対応できる、変化を受け入れるですね、変わりやすい心にしてくださるんです。これはもう聖霊の働きなんです。で、聖霊のあるところには自由がありますと書いてある。あなたの心を自由に何にもとらわれない柔和な心にして聖霊がしてくださる。もう全部聖霊の働きなんです。主の栄光を反映させながらと次に書いてありました。どういうことでしょう。キリストのご性質を私たちの心に移してくださるということです。イエス様がどんなお方であるかをあなたの心のスクリーンに映してくださいますよ。イエス様がどんなお方かを知らせてくださいますよってそこに書いてある、ね、映し続けてくださる、反映させながら書いてますか。書いてますいいです、いいです。ちょっと時間ゆっくり行きましょう。はい、パソコン持ってる人は、それはスマホでもいいんですか。パソコン持ってる人にはパワーポイント、これを送ることができます。パソコンで見ることができます。どうしても欲しい人はね、コピー取って渡しますですね。コピー取ります。いいですか。4番目、栄光から栄光へと主と同じ形にですね、姿を変えられていきますとこう書いてありました。これも聖霊の働きです。私たちの罪のために十字架の上で死なれ、よみがえられ、天に上げられ、栄光をお受けになった私たちの主イエスキリスト様と同じ姿に聖霊によって変えられていきます。イエス様は天に上げられ、父なる神様から栄光をお受けになりました。で、栄光を受けられた証として、印として、私たちに聖霊が下っているわけです。聖霊が下ってこられているのは、キリストが栄光を受けになったということの証明なんです。ですね、主と同じ姿に変えられていきます、ね、はい、全部これ聖霊の働きなんです。私たちは向けばよいのです。向くだけです。だからイエス様との二人の時間を取りなさい、取りなさい、取りなさいと私は言い続けるんです。もうそれしかできない。私たちは結論、柔和な人とはどんな人でしょうかですね。変化を受け入れる人です。変えられやすい人です。変えられやすい人は幸いですと。その人はこの地に住み続け、繁栄し続けますと。私たちは自分で自分を変えることはできません。聖霊がしてくださるんです。で、私たちのすることはたった一つです。聖霊に向き合う、イエス様に向けばよいの。あとは全部聖霊の働きなのです。どうぞ毎日の生活の中で、まず起きてイエス様と向き合う時間を取り、生活の中でことあるごとにイエス様に向き合ってお話をしですね、聖霊様を認め歓迎してください。聖霊様、あなたの人生に関わりたい、関わりたい、関わりたいと思う、熱烈に願っております。イエス様の恵みを、神様の愛をあなたに届けたい、届けたいと聖霊は熱烈に願っておられます。この聖霊がなさる御業をですね、豊かに受け、この地上に進み続け、繁栄する兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください兄弟姉妹に最初